あなたの願った通りにことが進まないとき、あなたは感謝の声を上げなさい。確かにあなたの計画とあなたの思いは壊されていきます。しかし私の計画は揺らぐことはありません。遠回りに見えても、また坂道に見えても、私の計画は必ず成就していくと主は仰います。あなたの思い通りにいかないとき、あなたの願った通りにならないときに、感謝の声を上げなさい。そして喜び踊りなさい。なぜなら、私は何一つ変わっておらず、私は欲ったことを必ず成就するからであると主は仰います。信仰を働かせなさい。私はその信仰を通して、確かに、あなたの願いよりもはるかに高い、あなたの思いとは異なる、私の計画を、祭殿の計画を成就していこうと主は仰せられます。
このペンテコステ前の非常に弱かった弟子たちが共に集まって祈っていたように、またこのぶつかり合っていた弟子たちがそれでも一つになってこの集まっていたように、この方々は共に集まり私を礼拝していきなさいと主は言われます。このペンテコステ後の弟子たちがこの自分たちでは計り知れない人生がそこから始まったように、今年はあなた方一人一人に非常に大いなる計画を持っていると主は言われます。
私は神のものであなた方を満たし、私は神のものであなた方を飾ろう。人から得たものは一時的にあなた方を美しくし、一時的にあなた方をこの輝かせます。しかしそれは虚しく消えていくことを常にあなた方は知っている。私は私から出るものであなた方を豊かに輝かせ、私から出るものであなた方を満たしていこう。それは朽ちることがない。それは朽ちることなくあなた方の地に喜びを与え、命を与えていくと主は仰せます。私から出るもの、私からのものに満たされなさい。また、私のものが、この世において勝利を与えていく鍵であることを覚えなさい。人から出るものは虚しい。私からのものを受けていきなさいと主は仰せます。 時が満ちて天の扉が開かれ、今まで祈られ続けてきたことから、また多くの殉教師たちが血をもって神に願ったことから、そのことに対する答えが確かにこの地に、この国に、この時代に与えられようとしていることを覚えなさい。あなた方は個人における個人的な事柄に目を奪われて、大きな歴史を犯しておられる神の御手を見失ってはなりません。時代は大きく移り、歴史は大きく動こうとしています。その中で私は今確かに天の扉を開き、私のものを、私の計画を開き、私のものを創ろうとしていることを覚えなさい。あなた方の個人に起こっている事柄を個人のレベルで捉えていくとき、あなた方は神の御心を見失います。もっと大きな神の、この神の大きな計画の中で、あなたの人生に伝えている一つのことを捉えなさい。あなたは感謝を下げ、賛美を下げていくときに、その神の大きな計画、神の大きな導きをはっきりと見ていくようになると称されます。すべてのことは益とされます。そして私は、あなたの思いをはるかに超える計画を豊かに開いていこうと、主は仰せられます。
この竹が一節、この成長していくように、神の使命は長崎教会は、このペンテコステの旅ごとに、この大きな成長を遂げていくと主は言われます。この今年も新たなる非常に大きな節目の時を迎えていることを覚えなさい。この大きな変化が訪れてきます。またこの大きな変化は、御国の教会とともに、教会とともに神の計画はあると主は言われます。あなた方がこの御国の教会の一部として、その計画に預かる時、このあなた方の個人個人の生活、またそれぞれの家族に新しい大いなる変化が、神の技が始まってくると主は言われます。
見よ、私はすべてを新しくする。既に与えたこの言葉が、これからさらに具体的に成就していきます。既に言葉は成就しておりますしていますけれども、さらに具体的にあなたの人生の中にも成就してくることを覚えなさい。そして教会は一新されていきます。あなた方はその恵みの中で、あなたの人生においても、今までどうしても動かなかった扉が動き、どうしても変わらなかったことからの変化が始まってくると主は仰せられます。それは小さな変化ではありません。非常に大きな明確な変化が始まることを覚えなさい。すべては新しくなる、すべては一新されていくと主は仰せられます。期待しなさい。私はこれから言い送った言葉の一つ一つを具体的に成就し、私が真実な神であることを非常に具体的にあなたに示していこうと主は仰せられます。21番。
主に守られた今日の終わりに、主の御捧げましょう、賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよこの煙。主に守られた今日の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝捧げましょう、賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよこの煙。すべてに感謝捧げましょう、賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよこの煙。
愛する天のお父様、イスラエルの賛美に住まれる主が今もここに住んでくださっておられることを本当にありがとうございます。ご臨在を感謝をいたします。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。この第二礼拝に集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる神の使命の浅い教会の40万のあなたの民を心からありがとうございます。さらに私たちは今御言葉に行こうとしております。どうぞご臨在の聖霊ご自身がご自由に語り、お一人一人に触れ、そして御言葉を通して私たちを養い、早く見立て上げてください。どうぞ今日も御言葉を通して私の信仰を立て上げて、あなたの与えてくださる素晴らしい勝利を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。主に期待いたします。どうぞ上からの知恵と知識と礼を例えを持って、聖霊様ご自由に今日も語ってください。語る者も受け下ります。主をお語りください。信じます。感謝して様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。私たちのために十字架にかかり神の上に私に期待しながら御言葉に期待と思いますが、そうですね、レイアウトが新しくなりましてですね、ちょっと最初、ドギマギしたりですね、びっくりした方もいらっしゃると思いますけれども、ですね、一つはですね、この、街道いっぱいにこの方が使えるってことが大きいこととですね、それからまあ、実はですね、沖本姉妹がですね、以前あっちでやった時ですね、クーラーをつけるために、十字架を下げたんですね、あの下に。で、十字架が下がったことでね、抗議が出ました。で、私も気になったんですね、十字架を下げるってのはどうしても抵抗があったんですけど、まあ、あんまり暑かったから仕方がなかったんですけれども、それで、いくら暑くても十字架を下げるっていうのはどういうことですかってことでですね、実はもう全くおっしゃる通りでね、もう全く雨なので、だから、それでまあ、もうクーラーを使わないでずっと来たんですけど、日本の夏が近づいてまいりました。ですね。ですからですね、これどうしようかなと思ったんですね。こちらのクーラーは使えるんですけど、これ一つはとてもかなわないわけですね。どうしようかなと思ってたんですね。で、まあ、十字架を横にするかと思ったけど、横にするのもやっぱり抵抗があるなと思ったんですね。で、まあ、いろいろ思ってたんですけども、私はもともとですね、縦長の街道と横長の街道ってよくあるんですね。で、アメリカは横長の街道が多いんですね。アジア系はどっちかというと縦長の街道が多いような気がいたしますが、まあ、アメリカは特に横長の街道が多いと思います。で、私は横長の街道って結構好きだったんですね。で、ただ前の前の街道ね、まあ、前の街道は正方形でしたけども、前の前の街道の時は、もう横長にしようがなかった。細長いところだったんですね。で、そのままここに来てそうなったんですけれども、はっと気がついたんですね。十字架をここに掲げてこっちをステージにしたらいいんじゃないかと思ったんですね。で、実は前から気になったことがあったんですね。向こうですとね、賛美をするときですね、私と妻がこうくっついて、向こうに坂井兄弟がすぐいてですね、で、こう楽器があったらものすごい急遽なんですね。で、あんまりたくさん立てないんですね。で、賛美はもっと本当はたくさんの方と一緒に、ね、前にもたくさんの方が立ち、会社もたくさんの方で、本当にこう賛美をするっていうのが、まあいいなと前から思ってたんですけれども、ま、前の形だとですね、前に5人立ったらもう大変。4人が限界、5人立ったらちょっと窮屈って感じでしたね。で、楽器が入ってきたらもう、いつもドラムなんかが向こうに隠れておりまして、大変だったわけですね。で、あ、こっちだともっと賛美がいっぱい立てるし、楽器ももっと自由に使えるかなってことを思ったんですね。で、実際やってみましたら、隅の方まで使いまして、人数的にもですね、この方がたくさん入るようになったんですね。で、実はその人数の問題もですね、これじゃあこれ以上は伸びないなと思ったんですけども、これでなんかこう、新しくなりました。で、それともう一つはですね、講壇との距離がどこも近いんですね、前より。だから賛美するときもメッセージをするときも、講壇との距離が全ての場所が近くなったわけですね。まあ、寝にくいってこともあるかもしれませんけど、まあ、そうだったんですね。で、それで、そうすることによってこう、賛美するときもね、本当に一つになって賛美できるということと、まあお話をするときも、ね、より近づいて話ができるということですね。あ、これがいいなってことを思いまして、まあ、光牧師とかですね、をはじめ、皆さんに手伝っていただいてやりました。で、まあ、この方が人数も入るということで、こういう形になりまして、まあ、驚いた方もいらっしゃるでしょうけど、私はすごく気に入っております。皆さんも気に入りましたかね。 無理に気に入らせてますけど、無理に気に入らせてますけど、私はすごく気に入っております。で、神様はなんか知恵をくださった。すごく正しいね、サジェスチョンというか、アドバイスで十字架を下げるっていうのは、本当に長崎教会で主の字がクリスチャンセンターですからね、十字架を下げるっていうのはとんでもないことでしたけども、まあ、そこから始まって、ですから、十字架をしっかり言うと真ん中に掲げることができて、本当に良かったなと思っています。ただ、この場所では長くもうできないと思っていますので、これからね、いろんな方々が来られると思いますけれども、まあ、もうしばらくですけれども、ここでの礼拝はですね、心から主を礼拝していきたいというふうに思っています。はい。それとですね、今日は、さっきも言ったように、ペンテコステ、来週ペンテコステなんですけれども、ペンテコステっていうのは聖霊が臨んだ日。うんと砕いて言えば、教会の誕生日と言ってもいいと思いますけれども、初めて聖霊が臨んで、そこから、教会の働きが本格的に始まってきた。まあ、それはペンテコステ、聖霊降臨日というふうに言いますね、日本語にすると。ね、でこれはユダヤ暦なので毎年変わりますけれども、今から21年前、1988年の5月22日がペンテコステでした。その日に長崎教会はスタートしたんですね。15日に私は東京断種を受けて、こちらに来て22日からスタートしました。で、ペンテコステにスタートするようにっていうふうに神様に明確に示されたんですね。で、場所もだったんですけれども、時がすごくポイントであるということでスタートしたんです。21年前ですね。で、まあ20年経ちまして、まあ今回、21年目のペンテコステが今度の日曜日、5月31日なんですけれども、来週はですね、大和戸地区ふれあいセンターの、2階のところで、礼拝を行いますので、で、一応10時20分スタート。ちょっと遅れて30分になるかもしれませんけども、どんな遅くでも30分にはスタートします。どうしてかというと、第一礼拝をここで9時までやってまして、それから荷物を移動させまして、PA とかをセッティングしますので、ちょっと遅れますけど、来週だけはちょっと遅くなりますので、一応10時20分からスタートになりますので、よろしくお願いします。で、ということになりますね。で、向こうでやります。で、実はその大和地区フライセンターというのはですね、昔インターナショナル礼拝をやっておりまして、その時に、120名は余裕で入るんですね。で、広い。明るい、すごくね。だここはちょうどいいなと思ったんですね。まさにこの地域のふれあいセンター。ただ、普通は貸してくれないんですけども、今回はですね、一つは、チャリティーコンサートをやるんですね、午後から。それは、指定の執行人のチャリティーゴスペルコンサートをするんですけど、最初は5月30日にしたかったんですね、土曜日。5週ある時は貸してくれるので、で、その土曜日にやろうと思ったら、土曜日が私はですね、今週は東京に来まして、指定の執行人の1年1回の総会があります。で、それで行かないといけないんですね。で、それは土曜日だったんですね。だから土曜日にはできないってことになりまして、そしたら、そうだ、日曜日の午後に貸してくれないかなってことになって貸してくれるってことになったんですね。そして、それなら朝からやった方が、午後になってから移動したらものすごく大変なので、朝からできないだろうが、しかもちょうどペンテコステにいたから、前からあそこでやれるようにっていうか、ここで礼拝をするっていうのが示されたんですね。ただ人間的には無理だったんです。そしたらそのチャリティーコンサートをするから朝から貸してくださいってことを言ったらですね、ゴスペルと聖書っていうことで貸してもらうことになりましたので、来週はゴスペルと聖書の時間ということでですね、礼拝ですけども、もちろんね、なりますので、どうぞ覚えていただきたいと思います。で、私はすごく感慨深いんですね。あそこに行った時はっきりね、ここで礼拝をするって言われたんです。だけど、それはもう全然不可能にあった。何回か言った時は断られたんですけども、本当に開かれたんです。しかもそれが、ペンテコステの日に開かれたんですね。なんか、やっぱ主が言われる言葉っていうのは、やっぱ本当にそうなるんだなってことと、その、よりによってペンテコステの日に開かれるっていうのは特別な意味があるということを思います。で、だから、ぜひから皆さんですね、ぜひね、主に期待して集まってほしいと思います。それから、午後からは、チャリティーゴスペルコンサートがありますので、大和戸ゴスペルクラブをはじめですね、いろんなグループが賛美します。サンバに乗って、長崎メドレー賛美隊もやりますのでね。できたら、踊りを入れたらもっといいかもしれませんね。なんか、すごく新しい時代を。だから、ぜひね、そのことをね、覚えて、ぜひね、皆さん、おいでになってほしいと思いますし、いろんな方をお誘いください。この地区の方々はね、たくさん来られると思いますので、ぜひ、主に期待して集まっていただきたいというふうに思います。はい。で、そして、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、その使徒行伝の使徒のところ、そのペンテコステ前の弟子たちのところを見ていきたいというふうに思っています。で、使徒行伝1章の3節から見ていきたいと思います。イエスは苦しみを受けた後、これは言うまでもなく十字架のことですけれども、イエス様は十字架で苦しみを受けた後に、40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。復活された後、十字架の後復活されて、40日間、弟子たちの と共に生活をされて、本当に生きてるんだよってことをいろんなところで示してくださったわけですね。でその後、昇天されて、約束を残して天に帰っていかれたわけですね。で、まあ、そのことが書いてあります。で、弟子たちは、イエス様と3年半共にいてですね、本当に主を愛していて、命がけで主についていきたいと思ってたんです。ただ十字架の時にペテロをはじめ、ペテロは言われた通り3回知らないと言って呪いをかけて誓ってしまいましたし、ヨハネは裸になって逃げたと書いてありますね。ね。だから、もう本当に、まあ、ユダが裏切ったんですけど、ユダだけじゃなくて、まあ、すべての弟子たちが結局逃げてしまって、3年半一緒にいたのに裏切ってしまったわけでありますね。当然、ペテロをはじめ弟子たちは、もう本当に自分に絶望したでしょうし、落胆したでしょうし、落ち込んだというふうに思いますね。ところが、そこにイエス様が復活してこられて、シャロームってね。まあ、今日はテーマじゃないから詳しく言いませんけど、イエス様の愛を感じますよね。怯えてに隠れていた弟子たちのところに、こう、ふっとね、戸を開けて入ってきたと書いてないから、通り抜けたのことかしませんけども、復活の体ですからね、入ってこられて、シャローム。平安があるようにって来られたわけですね。まあ、私たちだったらね、なんかこうね、こう、ピッてね、裏切ったねとか言いながらですね、入ってきそうなんですけどもね。ね、でも、イエス様はシャローム、平安があるようにってね、言って、まあ、現れてくださって、そして、驚いてる弟子たちに、まあね、焼き魚を食べたりして、本当に来てるよっていうことを示して、そして、それから40日間共に生活を、まあ、共にっていうか、いろんなところに現れて示されたわけですね。で、弟子たちは喜んだんですね。イエス様生きてたってね、本当に嬉しかったと思います。でも、再び天に帰って行かれました。その時弟子たちは、やはりユダヤ人たちがイエス様の弟子だと分かると殺そうとしていましたから、ですから復活したイエス様が出てきて本当に嬉しかったんだけれども、そのイエス様がまた再び天に帰ってしまった時、やっぱり二つあったと思うんですけど、一つはね、恐れがあったと思います。で、こう本当にこう自分たちが力がないってことをもう嫌というほど知らされたので、本当に自分の弱さを感じていたでしょうし、もう一つはやっぱり怖かった、恐れがあったと思うんですね。それがその時の弟子たちの状況だったと思うんですね。でもね、皆さんね、これは実はね、恵みだったんですね。弟子たちが本当に弱さを知ったこと、もう一つは恐れを感じていたことは実は恵みだったんです。で、私たちも人生の中でですね、ものすごく自分に力のなさを感じることがあると思うんですね。まあ、特に神様の働きをしようと思うと、皆さん、ね、例えばどんなに能力があっても、ね、力があっても、神様の働きをしようとすると、自分には力がないなってことを感じられることないでしょうかね。本当にですね、弱さを覚えさせることがあるんですね。あるいは、恐れてしまうこと、状況を恐れたり、将来を恐れたり、人を恐れてしまうことなんですね。で、これはね、必ずしもいいこととはないんですけど、実はそれさえも恵みなんですね。どうしたかというとね、弟子たちはね、3年半イエス様といた時ね、どうも福音書を読むと、イエス様はいつも祈ってるんですが、弟子たちはイエス様のそばにいながらほとんど祈ってないことを感じます。そうですね、ゲッセマナの時も寝てしまいましたし、いつまで我慢しなければならないでしょうって言われても寝てましたしもう十分ですって言われるぐらい寝てましたしね。で、どっちが偉いかってこう争ったり競争したりしたりしてることがあっても、こう、本当に弟子たちが熱心に祈ったって感じは、福音書の時ですよ。使徒行伝以降は違いますけど、福音書の時にはあんまりしませんね。まあ、一つイエス様がいたから安心したってこともあるでしょうけども、でも、弟子たちは3年半イエス様と一緒にいて、イエス様の祈る姿をたくさん見てたと思うんです。朝早く誰よりも起きて。だけど、弟子たちは熟睡してたし、ね、イエス様が必死に祈ってる時に眠ってしまったりしますし、どうも弟子たちはあんまり祈ってないというふうに、見受けられます。ところが、この使徒行伝以降は変わるんですね。全く弟子たちが。それはもちろん聖霊が来たからです。でも聖霊が来る前に弟子たちは何をしてたかというと、イエス様が天に上げられて、イエス様がいなくなった時、まあ、いなくなったという言葉はいいですけど、まあ聖霊来てないからいなくなったんですね、この時ね。本当にイエス様が天に上げられてしまった時に、彼らは、本当に自分は力はない弱さを覚えてたし、ね、ユダヤ人殺されもしないって恐れがあったから、一つに集まって、彼らは真剣に、まあ、必死に祈ってたんですね。おそらく弟子たちは初めてでしょう、こんなに祈ったのは。それぐらい真剣に祈ってました。で、それは弟子たちが頑張ったってことじゃありません。もう、ちょっと言葉が悪いけど、それしかないぐらい彼らは自分の弱さと、もう一つは恐れがあったんですね。でなので、ね、恐れってね、恐れそのものはいいも悪いもない。恐れに翻弄されてしまって動揺するとまずい。 でも恐れのね、いい使い方がある。恐れがあるときに、その恐れを通して私たちが本気で主のもとに行くならば、恐れさえも神の栄光のために使われるのであります。創世記の32章にですね、時間があまりですのでゆっくり開きませんけど、ヤコブのことが書いてあります。ヤコブがエサウに変わるところですね。ヤコブはエサウ兄さんをから長子の権利を取り、お母さんと組んで、祝福を奪い、ね、そして、ラバンのところに行きます。そして20年ぐらい経って、今度は人財産を築いてエソお兄さんのところに帰ってきます。しかし20年前のことがあって、ヤコブは怖くて仕方がありません。エソに会ったら殺されるんじゃないかと思う。で、偵察隊を送るとエソが400人程度お迎えに来ましたって言われた。でこれは本当に歓迎で来たのかもしれませんけど、やっぱり素手に傷があるから歓迎と思えない裏切ったことがあるから本当は歓迎しに来たのかもしれないけど、ね、裏切ったってそのこう傷があるからね、あ、やっぱり忘れてないんだ、殺されると思ったんでしょうね。でヤコブは頭が良かったので、努力家だったので、もう自分の知恵と経験を使ってですね、人財産来ていたのをですね、いくつもに分けるんです。そして、ね、贈り物、まあ、早く言えば、賄賂みたいなもんです。贈り物をね、こうね、距離を置いてですね、いいか、これをね、これはヤコブさんからエソー兄さんへの贈り物ですって言うんだよって使いに言いながらね、こう距離を置いて何人もね、いきなりじゃなくて賢いですね、一人目が持って行って、これはエソー兄さん、ヤコブさんからですと、次の人はしばらくで、これはエソー兄さん、ヤコブさんからですとかね、こうやってどんどんどんどん置くわけですね。はっきり書いてあるな、それによって、なだめようとしたって書いてありますからね。つまり彼は自分のもう持てるあらゆる血を絞ってね、なんとかエソにエソをなだめてと思って一生懸命頑張る。一生懸命頑張っても心の内があるある恐れは消えないんですね。皆さん、将来に対する不安とか誰かに対する恐れとか、いろんなことやってみるんだけど、一時はごまかせてもやっぱり消えないっていう恐れとか不安があることがありませんか。ヤコブはそうだった。一生懸命やってもダメだった。そして最後に、こうレア、ね、奥さんと、ね、それから子供たち、ラケルも、ね、こう置いて、で最後やるんですね。でも、それでも恐れは消えないので、ついにヤコブは最後、一人になって、徹夜で祈るんです。格闘したって書いてある、あれ祈りですね。ヤコブは一人になって、神と格闘したと書いてあります。つまり徹夜で祈ったんですね。そして神様から、最後、桃の角を打たれますけれども、ね、あなたは神と戦って勝ったって言われて、その時すごい平安が来る。つまり彼が神の前に本気になって徹夜で出て真剣に祈った時に、彼は平安を持って、その後創世記33章のところに出てきますけれども、エソお兄さんがやってきてね、涙の再会なんですね。もしかしたらね、最初からエソお兄さんは来てたのかのね、そういうふうにしようと思ったのかもしれませんが、ヤコブの方はとにかく恐れと不安でいっぱいだった。彼が本気になって神の前に出て一人になって、本気になっても神の前に、それこそ死に物狂いですね、神様って真剣に乗った時に、彼の内側に恐れが消えたんですね。そしてエソー兄さんと映画で言ったらもう感動的なシーンですよね。再会になるわけですね。それは何かって言ったら、怖くて仕方がなかったんです。20年経っても彼の内側にあった兄さんへのその傷から来る恐れが消えなかった。だから彼は祈ったんです。で、弟子たちもこの時まだ聖霊来てませんからね、本当にそのイエス様の弟子だということで、ユダヤ人たちからこう、ね、殺されるかもしれないということに対してすごい恐れがあった。その恐れが彼らを祈りにかき立てていったんですね。そしてもう一つはこの、なんていうかね、こう本当にか、まあ、今ありますけど、もう一つは約束ですけれども、自分たちは本当に力がないって思って、そして恐れと弱さを感じたので、彼らは真剣心に寄ったんですね。で皆さんね、恐れを感じたり弱さを感じるときね、ですか、それで落ち込んでいるのはよくない。あ、どうせダメだとかね、あれはね、怖いからもうおしまいだってんじゃなくて、その恐れと弱さの中でどうぞ主のもとに行ってください。で主のもとに行くなら必ず解決するんですね。で先週島原行ってまいりましたらですね、被災牧師は変わられましたね。ね、本当に変わられました。なんか最近被災牧師のメッセージはですね、その説教がうまいとかっていうんじゃなくてね、御霊と御力の現れって聖書にパウロが書いてますよね。主の力を感じるんですね。でなんかその難しい説教をされないで御言葉を単純に話すんですけど、なんかこう迫ってくるものを感じるんですね。で面白いことだったんですよ。単純なことです。主のところに行けば解決がある、まあ、当たり前ですよね。 死のところに行けば解決があるってことを言われてね、こういう話をされたんですね。ものすごく、こう、なんか、こう、生活の証ですけどね。まあ、息子さんが来られたと。息子さんが調子が悪くて、ね、こうなんかいろいろこうね、ちょっと、まあね、親子喧嘩できるようになった。それは幸せですよね。親子喧嘩できるようになった。で、息子さんがね、当たってきたわけですね。それでなんかお母さんに言ったそうです。お母さんは最低だって。ね。で、まあお母さんにしてみたら、ね、長い間一緒にいなかったこともあるから、一番傷つく言葉ですよね。それでね、ぐさっと来たわけですね。でもその瞬間があったんですって、これは明らかにサタンが働いてるってね。でね、言ってました。もし私が死のところに行かなかったらそのまま落ち込んでおしまいだったけど、すぐにね、神様って思って感謝して死のところに行って祈ったんですって、ね、でこのことも感謝しますって、明らかにこれはサタンが働いてるけどそのことも感謝しますって言いながら祈ったんですって。そしたらね、すごいね、平安が来たんですってね。それで次の日ね、その喧嘩した息子さんとね、一緒にね、ご飯を作ってたそうです。シチューを。ね。やっぱり長い間ブランクあるからでしょうね。ね、その時ね、突然息子さんが言ったんですって。昨日お母さんにね、お母さんは最低だって言ったよねってね。あれ言った後にね、言った直後にね、お母さん見てて思ったんだよねって。お母さん必ず用いられるよって。これからすごく用いられるって。いきなり言い出したんですって。それを言った直後にね、そう言った後ね、その時喧嘩してるんですよ。そう言った直後にね、だけどね、そう言った後にね、お母さんね、輝いてたって、お母さん必ず用いられるよ。これからすごく用いられると思うって、それをなんか息子さんがね、シチュー作りながらね、なんかいきなり言い出したんですって。で、びっくりしたって。すごくね、その時にね、本当に神様からの言葉だと思って嬉しかったって。最低だって言われたのはサタンからだったんですけどね。まあカットなって言ったんでしょうね。そういう風に言えるってのはすごい癒しですけどね。そんなこととても言えなかったでしょうからね。十数年間のブランクがあった最初なんかは。そこまでバーンってぶつけれるようになったってのは大きな進展ですけど、いいことじゃないけど、ある意味で解放されたってことでしょうけど。でも、その後、久井牧師がすぐに主のところに行って、ね、ガクーンって来たと思いますよ。傷ついたと思いますけど、ね、主のもとにすぐに行って、主にね、心の中で叫びながら、やった時にふっとがあった、サタンなどを受けてるなと思ってたら、その同じ、息子さんがその直後に思ったって、そういった直後にね、この人ね、お母さんだけど、この人ね、この人持ちられるなって、昨日行った後に思ったんだよね、お母さんきっと持ちられるよってね、なんかね言うんですって。いきなり面白いですね。ものすごくなんかそのね、小さな歌詞です。でもそれを言いながらなんかね、すごくね、輝いてたのと力に満ちてたんですね。同時、なんか、小さな証なんだけど、すごく迫ってくるものを感じたんですね。皆さんね、私たちは、ガクッと落ち込んだり、ものすごく噂を覚えたり、恐れたりすることってあるんです。ですか？人間が人間である以上、そういうことは生活の中に頻繁に起こります。でも、それを私たちが、その時それを本当に死の前に持っていく、その恐れの上に死の前に出ていく、その弱さの上に死の前に出ていく、その不安の上に主の前に出ていき、本当にそこで主に求めるなら、この後弟子たちが全く続かれたように、聖霊がやってきて、聖霊が彼らを全く続かれたように、私たちの内側に神が与えるものがやってくるんです。そしたら人が作らない平安であり、人が作れない喜びであり、そしてもちろん目に見える世界をも神は作り変えられます。でもね、この鍵はね、その時、その弱さの上に、その恐れの上に、主の前に行くかどうかなんですよ。で、弟子たちはね、そんな格好もなかったよね。もう外に出て行ったら殺されるかもしれないから、祈るしかなかったんでしょう。でもこれは憐れみですね。で、皆さんもあるでしょ。もう祈るしかなくなる時って、これは主の憐れみですよ。これは本当に憐れみです。主のところに行くなら必ず解決がある。必ず勝利がある。必ず主からの力が来るからですね。で、この時弟子たちはそうやって弱さを覚え、恐れを覚えて、しかも一つに集まってた。なんでかわかります？弟子たちどうもね、これまだ聖霊来る前だからね、どっちが偉いとか言い合ってるじゃないですか。ヨハネの21章を見たらいつも言うように、ペテロがあなたは私を愛しますかってね、The greatest question って言ってね、最も偉大な質問ですよね。はい、あなたを愛しますとか言ってね、ホロミーついてこいって言われた後に、いつも言いますけど、こいつはどうですかってヨハネのことが気になったわけでしょ。あそこになってまでまだね、人を気にしたわけでしょ。聖書ってすごい正直ですよね。聖霊が来なければね、気になって仕方がない。そういう弟子たち同士じゃないですか。そういう弟子たちなのに一つに集まって祈ってたのはどうしてかというとね、一人じゃ怖かったんです。それぐらい弱くされてたんです。 でもだからこそ彼らは一つになって祈った。教会の雛形です、これ。本当に一つになって祈った。だから、聖霊が来たのであります。で、皆さんね、一人で祈れないと思ってる人、落ち込むことありません。あなたは人間です。いつも言うから、また言ったらあれかなと思うけど、人間の証明ってね、森村誠一って言うんですけど、わかるかな、わかる人はちょっと上の世代ですね。もう昔の人ですから。ね、で、何かって言ったら、わかりますかね、本当に、弱さを覚えた時にね、彼らは、一つに集まって祈ったんで、一人で祈れないなと思ってる人、いいですか、落ち込む必要はありません。十二使徒は、一人で祈ってる時に聖霊が来たんじゃない。本当に一人で祈れないぐらい弱くなって、集まって祈ると思えなかった、そこに聖霊が来たのであります。大宣教命令も、弟子たち一人じゃなくて、集まってるところに与えられた。なんですね。一人で祈れなくても落ち込まないでください。もちろん一人で祈ることは恵みです。でも、一人で祈れないからと落ち込まないで、教会に集まっているんですね、これね。で、この時弟子たちは集まったんだとか、そこに聖霊が激しく臨んだんですね。で、今日もう一つね、これはよく話してくる。今日もう一つ話したいんですね。で、何かというと、弟子たちは、本当に噂を覚えて、恐れを覚えて祈ってたんだけど、ただ、あ、神様って祈っただけじゃなくて、はっきり一つのことを思ってた。何かってね、この後、4節5節に書いてあること。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。離れないで待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。つまり何かっていうと、約束があったんです。エルサレムを離れないで、待ってなさいよ。ここで待ってるとね、父から与えた約束、つまり、水のバプテスマじゃない、聖霊のバプテスマを受けるって言われた。で、それは具体的には何かっていうと、まあ、この後出てきます。まあ、弟子たちはですね、この時まだ聖霊受けてないからわからない。聖霊のバプテスマの意味が。だから思わずも、彼らにとってメシア、救い主とは、イスラエルの国を再興してくださる方ね。イスラエルの国を再興してくださるってのは、もっと永遠のことなんですよ。永遠のことね、本来はね。でも彼らはどうしてもまだ地上のことを考えてたから、聞くわけですね、これね。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルの国のために国を再興してくださるんですか。復活したイエス様はね、死にまで勝ったからね、もうこれで怖いもんない。ついにイスラエルの国を作ってくれるのかってね、まあ、我々は革命かなんか起こすのかってこう期待したらですね、全然違った。ね、で、弟子たちに言うわけですね。イエスは言われた、イストがどんな時とかいうことをあなた方は知らなくてもよいのです。それは知恵を自分の気を持ってお世話になっていますと。で、この後です。でしかし、聖霊があなた方に臨まれるとき、つまり聖霊のバプテスマを受けると、あなた方は力を受ける。聖霊の力を受ける。そしてその力を受けたなら、エルサレム、ユダヤとサマリアの殿土、および地の果てにまで私の証人となります。殉教世界でも言われましたが、この証人という言葉は一つは証人。もう一つは殉教者という意味があります。つまり、ね、ペテロはですね、言葉の訛りで分かる、ね、ガリラヤの出身でしょ、言葉の訛りで分かる場合と言ってね、そんなことなかったなかったとか言ったんでしょうかね。つまり、ね、言葉の訛りで分かるって言われただけで、慌てて、ね、違うって言って、最後は呪いをかけて誓った。真似すると分かりやすいんですけどね、呪いをかけて誓う真似はしたくないからやりませんけど、とんでもないことですよね。それぐらい弱かった弟子たちですよ。ところが、その本当に弱かった弟子たちが、この聖霊が来ると力を受けて、殉教者、つまり殺されたとしても、イエス様のことを証しするぐらい、たとえ死ぬことがあっても従うほどの証し人になるって言われたんですよ。これはありえないことです、普通。わかります?それほどの聖霊が来ると、そういう力を受けるよってことなの。皆さん、自分にはできないなとか、かかりこないなって、あれは自分じゃなくて、あの人でもいいです。なんかいませんか?家族とか友人でね。でももしその人のところに、この聖霊様がやってきて、ただ聖霊様がちょっと住んで、ね、密室に入られて時々出てくるんじゃなくて、聖霊のバプテスマを受けたら、本当に聖霊満たされたら、バプテスマって書いてあるからね。バプテスマってのは、浸されるって意味ね。もう溢れるって意味ですね。もう浸すって意味ですね。本当に聖霊に満たされたら、全く作り変えられてってことですね。私いつも思うことがあるんですよね。まあ、一番新しい人では、すみません、名前を出しますけど、野見山浩一さんね、ね、必死に今、眠気をこらえておられますけど、何かというとね、浩一さんはですね、皆さん、柔和で明るい人だと思いませんか?いや、本当にお世辞じゃなくて、 見ていてなんかにこやかなすごく庭で明るい人という思うでしょ。なんかいつもニコニコしてるし、で小下牧師がこの前言われました。あの本当に最近久しぶりにあんなに喜んでるクリスチャンに会ったの久しぶりだった、あんなに喜んで奉仕してるクリスチャン久しぶりでしたとか言って、で私小下牧師をしたらねびっくりしてました。暴言暴力をやってたんですかとか言ってですね、あの本人が言ったからですよ、本人が言ったから言いますけど、ここでも言いましたよね、そのエスさんを信じる前、ね、年上であっても平気で暴言や暴力をやってましたとかって言われたでしょ本人が。まあ、クリスチャンだからみんなね、みんな過去はそうで変えられたんだって思うでしょうけど、ちょっと感じられますよね。あとそれから久江さんの息子さんの二人もね、たかし君とひろし君もね言ってました。なんか焼きそばを飛ばしたり物を蹴ったくったりしてたってね。その彼らが全く変わったんで、お父さんが驚いて、仕事も続かなかったのに続けてる。本当に変わったので、困った時に、その久江さんのところに来て、来たわけでしょ。聖霊ですよ。誰かの何かじゃありません。聖霊が来るとき、人は取り替える。だって去年の1月ですよね。小市さんの場合はね、野宮小市さんは去年の1月の長瀬ガルシマ聖母の時に、主に触れられたんですが、主が触れたんです。誰かが何かをしたんだよね。主に触れられて、本当に聖霊来た時に、変えられて、いつもニコニコするようになって、仲間に言われたわけでしょ？お前なんだ最近、気色悪いって。そう明かしされたじゃないですか。気色悪いぐらい変えられたわけですよね。変わっちゃったわけですよ。何が？聖霊ですから。で、なんかね、クリスチャンは一回はそういうことを体験してると思うんですね。でもね、一度じゃないんですよ。だって使徒行伝見るとね、再び聖霊に満たされてる記事が何箇所かあるんです。で来週ペンテコステですけどね、皆さんね、弟子たちが本気に神に叫んだ時にね、この聖霊の力が来てね、あの弱かった弟子たちは全く突き抜かれてね、まさにこの言葉の約束通りです。約束通り十二使徒のうちヨハネ以外は全員殉教したと言われています。まあね、ユダに書いて新しくなった弟子も含めて全員殉教したと言われています。つまりあの弱かった弟子たちが全員殉教するぐらい作り変えられちゃったわけですね。聖霊の力です。人の力じゃありません。聖霊の力です。それを彼らは受けたのであります。どうして？彼らは弱さを覚え恐れの中で祈ってた。もう一つ約束があったんです。聖霊のバプテスマを受けるよ。バプテスマを受けると聖霊の力を受けて死をも恐れないぐらいの証人になれるんだよ。彼らにとってはこれはありえないことでした。な裏切ってしまって自分を責めていたペテロ、どうしてもその力欲しい、もう二度と裏切りたくない、もう二度とあんなことしたくない、本当にそのことがしたい、心が愛したわけですよ本当に。なのにあんなことしてしまった。もう本当に神様と変わりたいと思った。まさにそれが欲しかったと思います。約束があったんです。その約束を信じて祈ってた。ただ祈ったんじゃありません。約束があったのです。神様の言葉、イエス様の言葉、約束の言葉があったんで、見たんですね。目に見える状況がどんなに不可能でも、自分を見たら絶望でも、恐れに満たされていたとしても、もし神様があなたに約束を与えているなら、その約束を信じて祈るときに、神の力がやってくるのです。神の霊が働いて、その約束が神の手によって成就していくんです。でこれね、10日後だったんですね。最初から10日後って言ってくれるとよかったんですけどね。ね、これは結果です。でも、10日後にペンテコステやってきたんですね。で、私は長崎に来た時にね、実は長崎、東京でね、予言がありました、最初。それは、長崎の小さな教会でリバイブ起こるって予言でした。もちろん吟味が必要です。で、私たちはでもそれは神から来たと思っておりました、その当時ね。で、みんなで祈ってたんですね。ね、で、秋元牧師は最初自分が長崎行こうかと思ったぐらいだったそうです。でも神様があなたは違うって言われて、ね、今東京でね、使命があると思う。世界にね、リバイブルを、ね、広げる使命があるでしょうけども。で、私もそんな長崎と思ってなかったんです。でもその御言葉を聞いて長崎のどっかの教会と関わろうと思ったんですけど、主はそのうち自分たちで教会をスタートさせなさいって示しを来た。だから祈ってた。日本地図を広げてね、まあ、長崎のことも言ったしあっちこっちも言ったんですね。で祈ってた。どうぞ長崎に主が送られる人を送ってくださいってね。でもリバイバルのポイントがここにあります、どうぞ送ってくださいってね。で自分が行くなんて思ってないから新規祈ってた。そしたら主は言ったの、あなたが行きなさいって。で妻に言ったら、ね、妻もね、私が示されたことを言ったらね、妻も確認をして、でパウル牧師のところに行ったんで、パウル牧師は分かりましたって言って、ちょっと祈ってみるねって言って1週間後司法で発表されたんですね。それで来ることになったんですね。それでね、でもね、来るにあたってお金がなかったんですね、全然。そしたらね、発表したらですね、発表してね、すぐですよ、 100万与えられたんです。それで引っ越しも新しいお借りることも全部できたんですよね。明らかに神で覚えてました。で、主が言われたのでローマに行きなさいって言ったからね、長崎行く前にローマに一人で行ってきました。そのお金でね、そしてこっち来たんですね。で、私は今でも信じています。リバイバルの火を受けるのは長崎だって。ただその火を、ね、世界に広げる使命ってのは東京になると思いますけれども、その火を受けるのは長崎だと思います。長崎はね、リバイバルって言うんです。なぜかって、ここには信仰の街があった。で、キリスト教、ね、カトリックでしたけど、当時は寄進したんですね。寄進って分かりますかね、寄付したんですね。それで秀吉が怒り狂って迫害が始まった。で、ここははっきりクリスチャンがいっぱいいたんです。だからリバイバルなの。一回落ちたのが繰り返るのはリバイバルですからね。他の日本の土地はまだね、我々言ってるリバイバルってのはたくさんの人が救われてる意味だから、そういう意味ではリバイバルが来ますけど、本来のリバイバルって意味はね、一回グワッてなったのが落ちたのがまた復興するのがリバイバルだから、そういう意味ではね、まだ一回もなってないんです、たくさんに。でも長崎は確かに一回ね、たくさんの人が神を信じたんで、寄進までされたんだからね、ここがね、再びね、燃え立つ時にね、まさにリバイバルなんですね。いやね、私は信じています。今でも必ず来ます。これ約束だから。で、皆さんね、今のはまあ教会に与えたことを言いました。で、皆さん個人にも与えられている約束があると思うんです。ですか？でも約束が与えられていても、この時の弟子たちを考えてください。言葉はある。だけど実際は自分たちは全然力がない。裏切ってしまった弟子たちで、怖くて怯えてね、外に出るのは怖いからこう隠れてる、そんな弱い者たちだ。だけども約束はある。その約束を握って彼らに乗ってたんです。この後、使徒行伝の弟子たちはですね、同じ人間と思えないぐらい変わられました。約束の成就だったんですよ。皆さんね、主の時間が始まった時ね、面白かった。ないない尽くし教会だったんで、ペテロ長友牧師は先週の御子神話の中に、曇り時かな、御子神話どっちかに書いてましたよね。何もなかったって。本当になかった。街道がない。ね。お金がない。ね。だから、クリスチャン品性もあんまりない連中ばっか。連中って言ったら言葉悪いけど、方々とはとても言えないかって人たちばっか。ね。中には他の教会であなたは毒向きですって指さされて牧師に言われて、行く教会がなくて来た人までいたんですね、当時。本当に一番最初のことですよ。ね。で、美女と野獣教会って言われたの、当時ね。ね。ところがね、面白いんです。そこに神は語られたんです。あなた方を世界に使わすって。繰り返し語られたんです。言葉だけあったんです。当時、海外行ってたのは、岡丸牧師が、お父さんが、大使だったからね、どこの国だったか、なんかの国の大使だったので、海外行ってて英語喋りました。それから、もう一人、やっぱりお父さんのお仕事でイギリスに行ってた人がいて、その二人英語喋りました。この二人だけは英語喋れた。他の連中は英語は喋れないし、海外行ったこと一回もなくて、パスポートも持ってなくて、一生に一度海外旅行できたら幸せだな、っていう連中だった。ところがね、そこに神を語られた。伝説に使わす。言葉だけだったんです。で、何探してます？その言葉を握って祈り始めたんです。世界地で広げてね、例えば東ヨーロッパに行くって言ってね、東ヨーロッパではないんで、東ヨーロッパの地出しに行ったこともないのにね、東ヨーロッパの地出してね、一生懸命真面目に真剣なの。私初めて行った時ね、変わった教会だなぁって思いましたね。行ける可能性何もないのに、大真面目になって一生懸命祈ってるんですよね、地図広げて。でもね、それをしばらく変わった気がないというのは、そのうち自分も一生懸命やってましたけど、人から見たら愚かだったでしょう。でもね、言葉を信じて祈ったんです。約束を信じて祈ったんです。今、主の十字架の、ね、教会では海外宣教は当たり前です。全然普通です、ね。イスラエル行くときに、40人の時は少ないと思いますね。100人いても、100人っていう感じですね。1年に1回行くイスラエルチームの時ね。アメリカだって100人いても、100人って感じでしょ。別に多いと思わないでしょ、誰も。そうですね。アメリカとイスラエルは毎年1回行くのは当たり前ですね。これは海外選挙じゃなくて、まあ、学びですけども。で、海外選挙もあちらこち行ったんですね。で、新学生だったらパスポート持ってないとですね、白い目で見られます。これは珍しいですよ。日本の教会では。新学生の場合ですよ。ね。でもね、あの時何もなかったんです。何もなかったんでね、進学校行くでしょ、そのね、そしたらね、進学、言うわけですよね、僕はね、アフリカに行くんだって、俺は将来アメリカに行くんだってね、で、見たらね、英語も喋れないし、行けそうにない連中ばっかりですよ、だから進学生の他の教官の人たちがね、あいつらおかしいっていう、それで散々いろいろ言われたんです。だけどね、祈ってたんです、言葉を握って。弟子たちはね、弱かったです、恐れてたです、力はなかったです。 でも神の言葉を握りしめて主に祈ってたんです。ですが、私たちはイエス様の言葉、神の言葉、神の言葉を信じて祈るのです。人の可能性とか人の何かではなくて、神の言葉を信じて、神の言葉を握って祈るのです。その時にね、その言葉はね、成就していくんです。今分かりやすいから、解散のこと言いましたけど、賛美の畑だってそうでしょ？賛美の言葉が与えた時にね、最も賛美が弱かった教会、いつも言いますけど、フィリピンに行った時にね、日本人が賛美するとみんな散っていくんですもんね。最近は逆ですよ。ね。本当にそうだったんですね。私も行きましたけど。で、説教、普通日本人が行くってだけでみんな集まってくるんですよ。バーってね。フィリピンでもマリじゃなくて、ダバオとか山岳の方に行くから珍しいから、バーって集まってくる。で、普通、最初1曲目は珍しいから聞いてくれてるけど、2曲目だったらちゃーっと散っていくんですね。だからね。説教するとき、もっと読み戻さなきゃいけないっていうね。嘘みたいな本当の話があったの。でも、その時言葉が出られた。この胸から歌集が出、賛美の働きが起こるって。で、世界に出て行って歌うようになり、世界で歌われる歌集が起こるって言われたんです。嘘みたいなね。でもね、言葉だったんです。言葉だったんです。何にもありませんでした。でも言葉だったんです。で、言葉があったので、言葉を信じた時に始まったんですね。ギフトもそうですね。いつも言いますように、東京の予選の16位ですもんね。東京に集まってなかった頃、東京が弱かった頃の16位。だ最悪って感じですよ。で、プロの茅野さんがもう諦めた時に予言があった。白旗を掲げた人は、その白旗を下ろしなさい。あなたは自分の力でやったからダメだ。神に追い頼めって言われた。そっからですよね。必ず最低1時間祈ってから練習し、1時間祈ってから路上に立った。彼らは最低毎週3時間祈ってます。どうしてかって言ったら3回路上に立つから。必ず祈ります。それはもう、とことん自分たちはできないってことを教えられたから。で、カナさんは教えるプロですからね。熊本にいた時は自分の教え子をヨーロッパ選手権にほとんど毎年連れて行ってましたからね。教えるプロです。キャリアですね。で言ってました。教えるとね、10教えたら3ぐらいまで落ちるんですって。で、その3からまた教えたら10になって、またそれが5になり、こうやってこうやっていくんですって。ところが、彼らは10教えたら次の瞬間0なんですって。で、10教えたらまたゼロなんです。で、10教えたらまたゼロなんです。で、10教えたらまたゼロなんです。で、そんな人は今までいなかった。これでもうこれはもうダメだと思って白旗を上げたときに、知恵自身の言葉で言われたんです。それから祈り出したんです。それから祈り出したんですね。いやね、ですが、言葉があったら、祈るとき、神の約束の言葉は成就するんです。言葉を信じて私たちが祈るとき、神の言葉は成就していくのでありますね。私はこの地でリバイバル起こるって信じております、ね、で皆さんの人生にも与えられている約束があるでしょ。自分に関しても、あなたの愛する家族や友人に対しても、その言葉を信じてね、祈るときにその言葉は神の力によって成就していくのです。ですが、神の言葉は虚しく落ちません。必ず言い送ったことは成就されます。神様のご自分の真実にかけて、ね、でもね、この祈りを通してそれがね、現れるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、この週ね、ぜひ皆さん、祈ってほしいと思います。自分で祈れない方は教会に来てください。で、一緒に祈りましょう。ね、で、弱さを覚える人は、主にすがりましょう。恐れを感じる人は、主のもとに持っていきましょう。そして、ただ、助けてっていうのとともにね、与えられている約束を思い出してください。神様が言ってることはね、多くの場合ね、私たちが思えるももっと大きなこと、素晴らしいことを約束してくださってますよね。人間では不可能と思えること。でもね、確かに、吟味は必要ですよ。でも神が本当に語っているならね、それは成就していくのです。それをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうには思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。ペンテコステ前の弟子たちは、弱く恐れをのぞいていましたけれども、イエス様の与えてくださった約束を信じて、その約束がどういうことなのか、本当のところよく分かってなかったと思います。でも、その言葉を信じて祈っていて、彼らは、まさに神の奇跡と栄光を体験しました。また彼らは恐れていましたし、弱さを覚えていましたが、彼らは逃げるのでもなく、諦めるのでもなく、主のもとに出て行って集まって祈っていました。私たちもいろんなことで弱さを覚えることがあったり、また恐れることがありますが、そんな時に主のもとに行って、あなたに叫び、あなたに祈り、また共に集まって祈ることができるようにしてください。またあなたが与えてくださっている約束をしっかりと握りながら祈っていくことができるように、上からの恵みと力を持って導いてくださることをお願いいたします。主様、ありがとうございます。 あなたは生きておられる神様です。そして約束を成就してくださる神様ですからありがとうございます。どうぞこの週ともに神様の素晴らしい栄光を見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。短く全体のミニストをしたいと思いますので、病気があったらそこに、また問題があったら主の前に、自分はいいんだけど門教人という方はその方のことを思い浮かべながら今お祈りの時を持ちたいと思います。短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがあります。また全ての人は罪と誰と聖書に書いてますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に父なる神様に向かってあなたの願いを、また、自分のことではなくてもいいのでその願いと求めを主に祈ってください。この願いと求めに主は答えてくださいます。天の父様、今キリストイエスの名によって父なる神様の前に出てまいりました。一人一人があなたの前に対してこの願いと求め、手を置いている傷んでいる部分、病んでいる部分、また今思い浮かべているこの方に触れ、この問題に触れ、お仕事、学業、人間関係、家族、友人、あなた一人一人に触れて聖霊の力を注ぎ、聖霊の恵みを注ぎ、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの手目ずる、なれなれ、イエスさんの手目ずる、病のれよ、出て行け、恐れと不安のイエス様の目になって、その人の力、せっ、シャローン、シャローン。どうです様、躁うつ病、総合失調症、多動性障害、心と体、心の病、精神の病に触れて完全な癒しを与えてください。完全な癒しを与えてください。イエス様って目する。癒されよ、耳鳴りをしている人の耳鳴りを取って、イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。どうです様、一人一人が今あなたを前にしてこの求めと願いに応えてください。職場の事柄で、大げさに言うほどのことではないんだけれども、許してあげなさいっていうか、それを許可してあげなさい、あるいは許してあげなさい。そしてあなたはそのことに関して、この関わり合うことをやめなさいと主は教えます。その時に、この後の日になって、関わらないかってよかったということに気づくだろうと主は教えます。これ関わっていくと後で非常にそのことの刈り取りをしなければならなくなってくると主は教えます。子供さん、おそらく子供さんあるいはお孫さんのことだと思いますけれども、で傷んでいる方がいらっしゃいますが、主は言われます。あなたの計画はうまくいきません。またあなたのいいと思うこともうまくいかないことがあります。しかしそのことで落胆する必要は何もありません。私はあなたを祈りの御座に、祈りの場所へと招いています。祈りなさい。感謝を持って祈りなさい。大胆に祈りなさい。その時あなたは私の計画と私の言葉を受けるでしょう。私はあなたの思いよりももっと高い計画をあなたの子供に、またお孫さんのうちに計画しています。そしてそれは必ず成就すると主は教えます。私は癒し主、体も心も人生も家庭も癒すこともできる神です。一時しのぎではなく、私は根本的な解決と癒しを与えていこうと主は教えます。一人一人の体に触れてください。心臓に触れてください。喉に触れてください。イエス・キリストって命ずる、癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。あなたの名前を称えます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。